それでは黒岩知事にお話を伺っていきます。知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて本日は新年度となって初めてのご出演ということで、まずは今年度の県の方針についてお話を伺っていきたいと思います。知事、ズバリ、令和6年度の抱負をまずは教えていただけますか。
そうですね、まあもうコロナも終わってですね、はい、もういよいよっていうことなんでね、ガンガンこう前進していくっていうかね、前こう進んでいくようなね、はい、そんな年度にしたいですね。
いろいろとこうやることやりたいことたくさんあると思うんですけれども、まあ4月ですからね、
はい、
皆さんがこういろんなスタートラインに立っていると思いますけれども、なんと神奈川県が今年の1月にこうみんなDX というのを発表されたそうなんですが、知事、これ私言い方合ってますか？
合ってます。そういうふうに言ってほしいんですよね。
ええ、
これ字見たらね、
はい、
見の後にこの、なんていうの、この伸ばすのが2つあるんですね。
2つついてるんですよ。
そう。で、みんな DX というのを1月に発表したんですよ。
はい、
DX はつまりデジタルトランスフォーメーション。このデジタルの力でですね、ありとあらゆるものが変わっていくというね、
はい、
デジタル革命と言いますけどね、今そんな時代だというので、みんな DX だと、
はい、
いうことでね、これを神奈川からどんどん進めていこうと。去年の選挙の時もですね、
はい、
県民目線のデジタル行政で優しい社会を実現、まあ、掲げたんですね、
はい。
これを具体の形にしていこうということなんですよね。
はい、これじゃあわざとこの伸ばす棒を二つにして、
みーんな DX。
じゃあ、今日はそんな、みーんな DX のお話を伺いたいと思いますが、もう少し具体的にデジタルを活用して、どのような取り組みをされるのか、あとはこのネーミング、みーんな DX のネーミングに込めた思いも合わせてお聞かせいただけますか？
そうですね、本当にいろんな分野がですね、このデジタルの力でどんどんどんどん変わっていくんですね。
はい、
まず防災 DX ですね。
はい、
これちょうど今、能登半島で、ね、大きな地震が元旦ありましたよね。
はい、
で、それで県のですね、CIO、CDO を務めている、江口くんっていうのがね、現場に行って、はい、いろいろとそのデジタル的なですね、支援をしてきたんですよ。はい、これはもともとね、神奈川県で、そういった防災 DX というもので準備してたものがあったんですね。
はい、
デジタルの力でいろんな災害状況を把握してですね、そして皆さんにこう利便性を届けようということだったんですけども、
はい、
それをもうそのまま石川県に持ってってですね、それでもう向こうでやってるんですね。
はい、
例えば、避難所にそれぞれ皆さんいてもですね、避難所にいてもお家帰っちゃう人もいるわけですね。
ああ、はい。
で、誰が今その避難所にいてどうなってんのかっていうことがですね、全然わかんなくなってた。
そのリアルタイムで状況がですね。
そう。で、それで彼はその読み取り機器を置いてきてね、
はい、
交通系の IC カードあるじゃないですか。
はい、
あれをみんなに配って、
はい、
でそこに情報を入れて、ピッピッピッってやると、
はい、
あ、誰がどこの避難所にいるのかって、で、誰がそこを出たのかって、
はい、
全部同時にわかる。つまり避難所でピッってやった瞬間にですね、市町村でも県でも国でもいっぺんに分かるという。
すごい、みんなでも一気にシェアすることができる、
ね。そういうシステムを入れてきたんですよね。
はい、
それとかね、今、神奈川県で準備してるのはね、まあ、そうやって、その時は交通系の、カードを配ったんだけども、神奈川県の場合には、いざという時のためにって、マイナンバーカード、
はい、
マイナンバーカードをピッピッピッとみんなやるようにすると。
はい、
それで避難所にはもうそういうカードリーダー置いとくと。いうことにするとですね、はい、で避難所でピッてやったときにですね、あ、こういう人がこの避難所にいるんだってことが分かるということですね。はい
はい、もうそこの避難所においくつぐらいの方がたくさんいて、女性の方が多いのか男性の方が多いのか、どの世代が多いのか、
うん、まあ、こういうのがまさにデジタル化だからこそできる話ですよね。
はいはいはい、
それでつい先日スタートさせた神奈川版ライドシェア、
ライドシェア、はい、
はい、これはですね、要するにそのライドシェアっていうのは、自家用車が有償で人を運ぶということなんですね。
はい、
だからタクシーと、まあ、そういった一般ドライバーの車が、まあ、共存していくという、まあ、こういう流れなんですけども、これまあ神奈川版ライドシェアっていうので、
はい、
地域と時間を限定してで、タクシー会社と一緒にやってくるという、まあ、こういうことを始めたわけですね。
はい、
ももさん、Go って使ってますか？
あ、タクシーのアプリですね。
そうそう。
はい、使用してます。
そうそう。アプリ。
はい。
あれでですね、ピッピッってやるとね、三浦市の場合にはですね、はい、午後7時から25時まで。
はい。
朝の1時ですね、はい、までの時間帯がまあライドシェアできるんですけども、7時になったらその GO のアプリの面を見るとですね、ピッてやるとですね、はい、ライドシェアの車を押す、あれが出てくるんですよ。
そのアイコンというか、
そうそうそう。
押すところが。
はい、それをピッと押すと、はい、その一般ドライバーの車が来る。
へぇー。
ですね。
それは、じゃあ主に三浦エリアですね。
三浦エリア。実証実験。
あのあたりって、そうですよね。きっとタクシーがそんなに多い場所でもなさそうですもんね。
もうね、夜になったらね、飲み屋に行ってもね、はい、帰る足がないって言って、でも皆さんからね、なんとかしてほしいって声があったんですよね。はいはい、それでまあ実証実験を始めたということなんですね。はい、まあ、これなんかもですね、ピッピッってやるだけで、そうやって車が来るということがあるからこそ、ライドシェアってできてるわけですね。はい、それとあとはね、医療 DX っていうかね。
医療 DX、うん、はい。
これはコロナの時にですね、実はもうすでにいろんな形で始めてたっていうことなんですね。はい。コロナになった時にね、LINE コロナパーソナルサポートといったものをアプリで開発してですね、はい、お一人お一人の悩み事とかいろんな相談事に対してその AI コールとか LINE でお答えするというようなことにしてましたよね。
はい。
ああいうことをやってるのでですね、これをもあれはまあ有事だったけども、それを平時に移してくるということですね。はい、ですから、具合が悪いのかどうなのかという状況をピッピッピッってやりながら。で、いざという時には、じゃあオンライン診療とか、はい、オンラインでわざわざ病院行かなくてもですね、先生の診断受けられるとか、いうようなことをしながら、お一人お一人の健康状態も、管理していこうかなって、まあこういうことですね。
はい。本当に様々な場面で、その皆さんの生活がより良いものに。
そう。
なっていくためのこのデジタル技術ということなんですよね。
だから優しい社会を実現ということですね。デジタルっていうのは手段ですから、
ね。はい。
でどんな社会を目指すのかってのはみんなに優しい社会を目指すと、まあ、こういうことですね。
だからみんな DX。
その通り。
というわけなんですね。さあ後半も引き続き、みんな DX の取り組みなどについてお話を伺いたいと思うんですが、じゃあ知事後半に行く前に一曲リクエストをお願いします。
はい。なんか今の季節だったらね、なんかこの曲がふっと浮かんできましたね。
はい。
トム・ジョーンズのね、デライラ。
黒岩知事と私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。前半に引き続き、後半も、みーんな DX について伺っていきます。
耳から離れなくなっちゃう。みんなね。
伸ばす棒は2つ。
2つですね。
はい。知事よろしくお願いします。さあ、前半ではこのみーんな DX の概要をお話しいただきましたが、もう一つ気になるのが子育ての面でも、この DX デジタルトランスフォーメーションがすごく活用されていると伺いました。
そうですね。ここにチラシがあるんですけどね。
はい。
はい。神奈川子育てパーソナルサポートと。言ったものですね。
はい、
これで、さっきも言った LINE コロナパーソナルサポートと言ったものがありましたけど、はい、これのを、まあ、基本にしながらですね、これを子育て用にアレンジしたんですね。
はいはい、
つまり、その、少子化はなかなかこの、止まらないですよね。なんでだろうかなって言った時に、うん、
はい、
やっぱり子育て、子供を産んで育てることに対する不安というのが皆さんあるんじゃないのかな、
はい。
いろんな不安ですね。本当に産んで育てられるのかとかね。まあ経済的な不安もあるでしょうしね。はい、女性の場合特にその仕事と両立できるのかってね。
そうですね。
まあそんなこともありますよね。はい、その不安を取り除くっていうのが一番、まあ、子育て支援になるんじゃないのかな。それをですね、はい、この神奈川子育てパーソナルサポートでやっていこうということなんですね。
はい、
これだから、アプリにこう入れてですね、LINE なんだけどもね、ここにいろんなメニュー書いてあるでしょ。
はい。子育て支援制度。
そう。
子育て世帯優遇店舗。
そうそうそうそうそう。
これは、子供食堂の欄もあるんですね。
例えばこの子供食堂ピッと押すでしょ。
はい。
そしたらあなたの今住んでる場所の近くのどこに子供食堂がありますよって。
はい、へー。
出てくるんです、これ。
それマップから探すことが。
そう、ピッと押せば出てくるんですね。
はい。
で、子育て支援制度ってピッと押すと、どんな制度があるのかなとかね。
はい。はい、
これ、子育て応援パスポートってピッと押すとですね、はい、子育て応援パスポートっていうのを持ってると、いろんな優遇してくれるお店があるんですね。
はい。
それがどこにあるのかって言ったことがですね、ピッと。わかるわけです。
自分のその自宅地域の一番近いところはどこだろうっていうのを、
そうそうそうそう、
もうすぐに探すことができるんですね。
いいでしょ。
あ、すごく便利。
そうそう。それとね、
はい、
予防接種。
はい。
予防接種はね、そろそろこの予防接種受けてくださいよっていう連絡が来たりするんですね。
はい、へー。
これは今ね、はい、これどんどんどんどん今改良を重ねてますからね、
はい、
もっともっと進化していくんですよ。
はい、
例えばこれでですね、お子さんがね、夜ね、例えば、熱出したとかね、っていう時にどうしようかって、ね、うん、はい、どうするじゃないですか。その時ピッと押すとですね、様々にこのアドバイス、 くださるとかね。まあ、その先にはですね、はい、これである程度のその、診察、診療みたいなこと、はいはい、オンライン診療的なもの、はい、そこまでね、持っていこうとね、今してるんですね。
そういった相談窓口を探すのも、この、神奈川子育てパーソナルサポートのこの、中で LINE を使って、
そう。
相談窓口を探すことができるんですね。そう。
これね、もともとスタートした時にですね、
はい。
まあ、去年の12月25日にスタートしたんですね。
はい。
それで登録人数の目標1万5000人ってしてたんですけども、
はい。
もう今現在ね、3万4000人を超えてるんですね。
たくさんのお母さんたちが、
そう。
使ってくださってるんですね。
そういうことですよね。だってこれ見てみると、はい、なんか、あ、助かるなって感じするでしょ。
はい。イラストが可愛くシンプルで。
そう。
使いやすそうですね。
ということはね、はい、昔は、兄弟たくさんの人いっぱいいたじゃないですか。はい、で、昔そんじゃ、今よりもっと豊かだったのかって言ったら、そんなことないですよね。
そうですね。はい。
でも、子供がたくさんいた、それが当たり前だったですよね。だからやっぱりその、コミュニティですよね、
はい。
これはすごくしっかりしてたっていうか、あとその、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでるとかっていうのも普通にあったりとかね。
はいはいはい、
そうすると、まあ、子供を産んでもう、みんなでこうなんか、育ててるっていうか。
そうですね。地域も。
そうそうそう。
みんな一緒になって。
そうそうそう。
はい、ありますね。
そういう感じがあったんだけど、今皆さんこう、孤立してるじゃないですか。
はい、
ね。そうすると、子供にもう本当に親だけで向き合わなきゃいけないって。
はい。
で不安がある。
はい。
だからこの、子育てパーソナルサポートでですね、その不安を取り除く。ある意味その、コミュニティ。こういったデジタルを使ったコミュニティの中で皆さんを、はい、助けていこうということなんですよね。
これが LINE で手軽に、ね、スマートフォンなどを使ってピッピッピッってできるというのもすごくいいですよね。
今風でしょ？
はい、今風だと思います。
ね、皆さんこれ慣れてるから、スマホでピッピッピッって慣れてるでしょ？
本当に本当に。
一番これ使いやすいんですよね。
使いやすいなと思いました。あとは子育てに関する漫画の配信もされるということなんですけれども。
は
い、これ 何でしょう、
ね、子育てに対してどんなその政策を打てばいいのかなというのをね、
はい、
検討する中でね、県庁職員の中で、今子育て真っ最中だ、みたいなね、はい。それとか子育てに対する、私はこんな思いがあるんだっていうね、職員と私とのガチトークっていう、
ガチトーク。
これを重ねてきたんですよ。
はい、
で私に向き合う前に、彼らだけでですね、いろいろ議論をして、で問題点整理して、
はい、
で私に向き合うわけ。
ええ、
で、あ、でもな、これ、これって言ってくるわけ。その時の一つのアイデアとしてね、
はい、
その、まあ、育児の大変さばっかりがこう伝えられると。
はい、
そうじゃなくて、なんかこう、育児を通じて、ほっこりする瞬間なんてあるんだよって言って、
はい、
こういうエピソードをね、みんなに向けて発信すべきだって言ってね、
はい、
それをね、漫画にして発信しましょうよって言って、言うね。
みんなでこの楽しいのをシェアしましょう。
そうそうそう、ほっこりする、
ね。ほっこりしましょう。
ほっこりしましょうよって。
はい、
それで、いや、それ面白いねって言って、じゃあどうやってるかって、もうこれ県のホームページ今もう出てるんですけどね。
はい、
要するにね、これはあるでしょ。
あ、かわいい。
ね、
この漫画。素敵な漫画。
ね、
はい、
これね、県庁職員が書いた漫画、
はい。子育てエピソード。
で、子育てエピソードを、実際の子育てやってた人たちの中から、エピソードを集めて、
はい、
それをその漫画にしたんですね。
へ、
これをね、どんどんどんどんね、これからね、配信していくんですよ。
ちょっとしたタイミングの、こう、パパッとこういう漫画が読めるのも楽しいですよ、ね。
そうするとほっこりして、なんか、はい、あ、子育て頑張ろう。
頑張ろうかなって。
それとかね、はい、そのガチトークの中に出てきたのがね、
はい、
手ぶらで保育っていうね。で、これ何かっていうと、その、紙おむつを持って、その、保育園に行かなきゃいけないって、ね。
はい。そうね。大変なんですよね。
ね。で、じゃその、帰りはその、汚れた紙おむつを持って帰らなきゃいけない。
はい。
そうすると、汚れた紙おむつ持ったまま買い物行くのもなんかちょっと抵抗があるなっていうんで、
はい。はい、
だから、紙おむつも保育園に置いといてくれませんかっていう、そういう話で。
はい。
まあ、でも、その、そんな話があるのかってちょっと知らなかったんだけども、
はい、
そういうことだったらばっていうんでですね、この手ぶらで保育っていう、もう紙おむつを最初からもう、保育園に置いとくという。
もう置いておく、
はい、
置いて、
はい。はい。それでもそれ、向こうでそれを処理してもらうというような仕組みを実は作ったんですね。
はい。
ね、まあこういうことでですね、こういったやりとりもね、その県庁の職員と対面でやることもあるんだけど、
はい、
オンラインでね、こうやって議論、もう普通に、
はい。ガチトーク。
ガチトークもやって、はい、みんなもうね、どんどんどんどん言ってくれるわけですね。まあこういったことを重ねながらですね、やはりその生の声っていうかね、はい、当事者目線っていう、子育てしている人の当事者の目線に立った政策っていったものをですね、これからもね、はい、どんどんどんどんやっていきたいななんて思ってるんですね。
そうですね、少しでも安心して、あとは楽しく、 あとは便利に、ね、うん、活用して育児をしていただけたらいいなというサポートですね。やれることが無限にありそうですね、これに関しては。
そう、面白いでしょ、はい、こういう発想してるとね、はい。だから、オンラインを使ったらね、いろんなこう、人との、対話もできるわけですよね。オンラインを通じていろんなテーマでね、はい、いろんな人とこう繋がって、うん、どんどん手配するということもやってて、そこにいろんなその新しい発見というのもあってですね、はいはい、それをすぐ制作していくと、いったこういうその制作の作り方そのものも DX ですよね。はい、
それがみーな DX。
みーな DX です。
さあ、それでは、知事、最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。そういう形でね、皆様の生の声っていうかね、当事者皆さんの生の声ね、いろんな形で我々はね、求めてますからね、ぜひね、どんどん発信していただきたいと思いますね。
はい。知事、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。